や、1968年、アラバマ州で生まれた、バスビー・マークというものですけれども、日本に来てもう33年目となります。で、そうですね、大阪はもう3年前に来ました。で、その前はもう18年間東京におりました。で、妻はもう大阪の人です。もう固定の大阪の子です。門真市出身。で、大阪大好きですね。本当に大好きで。でも、大阪に来て初めて花粉になっちゃったんですよ。もう33年間もう日本にいてても一度もなったことない。今年初めてちょっと苦労してます。今朝も起きてたらもう咳が出るからマスクにして、みんな誤解与えないように。でもそれは花粉症だと思います。で、エネルギーもないですね。花粉症になるとぼーっとする。で、もう神様どうか今日はぼーっとしないようにちゃんとメッセージができるように、ここに来る途中もうずっと車の中でずっと祈ってました。で、いろんな人にも声かけて、今日もメッセージができるように、花粉症で負けないようにで祈ってもらってるから、大いに神様に期待できると思います。これからメッセージをさせていただきたいと思うんですけれども、この今映っているのは私の母教会、アラバマにある母教会のウィルブロックバプティスト教会っていう母教会、私の教会ありますけれども、先週、木曜日まで来てました。で、いろんなところを連れて行ったりとかしてたんですけれども、そのうちでね、ニッパーさんたち、マケイラとジャスティンさんのところの近くまでに行って、で、彼らのためにお祈りをしてましたね。これニッパーアソさんですよね。ここはマケイラたちでね、マケイラたちのためにもお祈り、そう、お祈りとかしてもらって、ニッパーさんたちのためにも祈ったんだけれども、この KIBC、 この教会のためにもお祈りできたんです。で、それは何より嬉しかったですね。よくこの教会のために祈らせていただいてます。黒田先生、ふきこさんにすごく仲良くさせていただいてて、すごくお世話になっていると思います。本当に彼らのことを感謝しております。皆様のことも感謝しております。私の家族も今日来たかったんですけれども、娘も苦しんでるんですね。僕と同じようにちょっと苦しんでて、でもちょうど期末なんで、ちょっと休むって言ってて、うちの三重も休むって言ってて、今日は来れなかったので残念ですけれども、皆様によろしくとのことです。そう、教会のためにも祈らせていただきましたけれども、今日メッセージもさせていただくのも、先生からその依頼を聞いていて、すごく嬉しかったです。またみんなとお会いできるなんて、すごく今前も楽しかったし、こう今度また会いたいなと思ってて、なかなかここに足を運ぶことができなくて、今回はねできてて本当に嬉しく思ってます。で、そのメッセージの主題は、居場所っていう、居場所っていう言葉書いてあるんですけれども、居場所はイエス様って、居場所っていう言葉出てきますね。で、居場所は英語で何て言うかって知ってますか？居場所、非常に難しい、こうそう説明するのに、居場所っていうのはね、 place、 単純に言うと、もう直訳すると place、 場所っていう意味ですけれども、あと home って、あと refuge、 隠れ場っていうか、そういろんな言葉あるんだけれども、直訳するのは非常に難しい。いろんなニュアンス入ってますよね、居場所っていう言葉で。私はですね、 その居場所っていう言葉こだわったのは、ある NPO、 大阪市内にあるある NPO がありますけれども、そこ の、 あのキリスト教と教会と全く関係ないところなんですけれども、私たち時々協力をさせてもらってます。あの市内にあるんですけれども、何々あの居場所っていう名前を挙げない方がいいって妻に言われて、公共なところだ。でもそこは何々居場所っていうところ、これはその映ってるんですね。子どもたちとお母さんの居場所を作るためにこの NPO さんが一生懸命働いてる。でこの間ウィルブロックの僕の母教会のチームメンバーを連れて行ってて、遊んだり歌ったりゲームをやったり、あとピザ買ってあげたりとか、たくさんその彼らといい時間できたんですね。でもあそこの場所は居場所ってつけてあるんですね。やっぱりその居場所を作っていかないとみんな大変だって分かって、それを作った方が そういう働きをし始め、10年前ぐらいからし始めた。で今うちの娘は、高2なんですけれども、毎週の金曜日教えにアフタースクールなんか教えに行ってるんですね。こう手伝ってあげたりとか、いろんなことを最近がお手伝いできています。会社です。でその居場所っていうのが先ほど言いましたけれども、説明するのは難しい、英語に訳するのも難しいけれども、で日本人でも居場所ってどういう意味かって聞かれたら、どういうふうに説明しますか？居場所だから普通は考えないんだけれども、でも居場所なくなると大変ですね。普通にね、居場所っていうのはあって、でもそれがないと本当に大変つらいことありますね。でここに自分の居場所を持っておられますでしょうかね、皆様。でそこにいると本当に安心して、そういう安心できる場所なんですけれども、今の時代自分の居場所を持ってない人がたくさんいます。でこの間インターネットであるウェブページである、記事を見たんですけれども、そこにこういうふうに書いてあったんですね。高校生たちが書いてる言葉なんですけれども、これは高校生が書くものです。学校行きたくない、もう無理、消えたい、もう無理、生きていてごめんなさい、学校にも家にも自分の居場所がないのです、安心できる居場所がないっていうのは本当につらいですよね、だと思いますね。でもう一人高3の子はこう書いてました。ただでさえ家にいるのが苦痛なのに、学校でも周囲に合わせないといけないし、強がって嘘をつかなくてはならず、さらに追い詰められました。心が苦しいのに、しんどいと外に向かって言えない。心がいつもカラカラ、満たされない気持ちで、最後には限界を迎えてしまいました。死にたいっていうよりも、早く楽になりたい。自分の存在を消したい。っていう、高3の子が言うんですよ。切ないですよね。なんで、私の娘と同じですね。切ないで、もうこれを読んだとき、もう泣きました。で本当に居場所ないとつらいですっていうことです。でも世の中、今の世の中の人たち、たくさんの人が居場所ないっていう人がいます。この高三の子と全く同じですね。だから私はイエス様を紹介するんです。イエス様、 まあ、いい場所になってくださるんだっていう話を進めるんですね。だから宣教師として私は何が提供できるのかとかよく考えるんですけれども、一つ提供できるのはいい場所あるんだっていうのを伝える、本当にあるんだって、もうあの希望あるよって伝え続けていくことですね。だからイエス様は本当の意味のいい場所になってくださるんだよっていうことをあの伝えていくんですね。だから今日のメッセージのタイトルは、居場所はイエス様だっていうことです。ヨハネによる福音書の14の1から1節から3節までなんですけれども、その前にですね、2月の、あの20日にね、トッドさん と、ブレイソンさんと一緒に能登半島に行ってまいりました。で、そこに行って、いろんなことはできたんですけれども、トットさんが一番仕事してたような気がします。一番汚れて、一番よう仕事してくれたなと思い、この写真見たらわかると思うんですけれども、でもいろんなところを見てきてて、これは私の2回目となったんですね、こう行くの。で、実は今週の水曜日もう一回行きます。今度は門前町っていう中学校に行って、炊き出しとバンジョ。バンジョを持っていて、で、他の人たちは炊き出しやりながら、私はバンジョの披露させてもらいます。で、でも、いろんな、もう本当にかわいそうなと思うようなのがいっぱいあるんですけれども、一番下のところにですね、これはある能登町っていうところあるんだけど、能登聖書教会っていう教会があって、そこのメンバー80歳のおばあちゃんがいて、彼女はねこの家に住んでたんです。で、地震あった時にね、今ぺたんこってなってるところに行ったんです。でもそれ第一発、その最初に来た地震はそこにいたけど、ありがとう、そうそう、あります。一応、そうそうそう、飲むの忘れました。すいません。コップは大丈夫です。このままありがとう。いりますね。ありがとう。うん。そこにいたみたいですけれども、でも、その地震あった後に、すぐ、この隣のところに避難したんですね。彼女の隣のところに行って、それで助かったんです。命救われた、大丈夫で、別状なかったんですけれども、でも家はもうないですね。もう今娘さんのところに行ってるんです。だから彼女長年のこう誇りを持ってたこうすごく素敵なお家がこんなぺたんこになっちゃったんですね。もう一瞬で、お正月で。かわいそうなと思った、このおばあちゃん。でも彼女だけじゃなくて、ここにも、これは能登町の役場のすぐ横にあるんですけれども、同じ教会、能登聖書教会のメンバーの実家なんです。で、あそこに住んでたのは90歳 の、 おじいちゃんが住んでたんだけれども、そこからね脱出できたんですよ。こんな、彼は大丈夫だったんだけれども、でも家はもうこんなまま、もう実家も住めない、なんか彼らも今もう住めない、帰れない状態になってるんですね。だからそのおばあちゃん、このおじいちゃんも、みんなその実家大事にしてきた人たちも、みんなもう家なくなってて、 いわゆるその居場所なくなった、帰れるところなくなった。それほど辛いことはあまないと思うんですけれどもね、かわいそうなと思いました。はい、いい場所の大切さ、実家、帰れるところ行って、安心できる、帰れる場所が大事だなと思いますね。亡くなると本当にわかる、どんなに大切なのか。で、今日のメッセージの舞台、どういうなのかっていう、聖書の中にヨハネによる福音書14章1節から3節までなんですけれども、その 舞台となるのは、イエス様が十字架にかけられる前、イエス様が捕らえられる前にの場面。イエス様はその捕らえられる前に弟子たちと一緒に行ってたくさん話します。それはだいたい13章から16章までその記録してあります。どういう話内容だったかとか書いてあります。で、イエス様はもうこれから何起こるかってご存知だったので、一生懸命弟子たちに伝えようとしてたんですね。彼らは、ね、準備できる限り準備ができるようにいろんなことを話してくださったのです。だからこう、今日この聖書の箇所をちょっとお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書の14の1節、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言っただろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる、っていう言葉ですね。でイエス様はね、弟子たちに心を騒がせるなって書いてありますね。で、Don't worry. Let not your heart be troubled. Don't worry. 心配するな。心を騒がせるな。でも弟子たちはね、その時はね、心を騒がしてたと思いますか？多分彼らは呆然としてたと思うんです。なんでイエス様がこんな話してくれてるのかなって思ってただろうなと思うんですけれども、まだ何も起こってなかったからね。でもイエス様は分かってたんで、その前にね、この14章の前に13章の最後の辺、一番 そのメッセージ こうイエス様が話してる前のところで、13章の36節から38節にこういう話があったんですね。イエス様とペトロですね、話してるんです。シモン・ペトロがイエスに言った、主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた、私のために命を捨てるっていうのか、はっきり言っておく、鳥が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。そうだから ペトロはね、多分混乱してたと思うんですね。え、でもイエス様が厳しいことでね、いや、そんなに偉そうに言ってるんだけれども、そんな甘いもんじゃない、これからあなたは私を三度も知らないって言うんだろう。でもペトロの中では多分とんでもない、とんでもない、絶対それありえないって。でもどうなったかっていうと、ここに書いてあるね、どうやってなったかっていうと、イエス様を三度も知らないって裏切ったのです。そう、ペトロはその通り、イエス様が言われた通りに、知らない、知らないって、知らないって言ってたんです。でも私たちもその時代に行ったら、その場に行ったら、どんな行動を取ると思いますか。同じ行動を取ると、いや私は違うって、いやどうだろうね、本当に厳しい状況に置かれてたと思うんですね。ペトロとか他の弟子たち怖かったと思うんですね。その後にね、イエス様が捕まえられてて、本当に悲惨な状況になったんですね。これから私たちイースターを迎えますよね。今の時代は、ね、イースターと考えると、みんな、まあ、綺麗な服を着て、 あのお祝いするっていうイースターあの礼拝とか、あの明るく春らしくこうそういう感じなんですけれども、でもあの本来のイエス様の時代のイースターはとても大変な時期でした。イエス様は捕まえられてて、あのもう十字架にあのかけられてて、もう死ぬことに至るなったのです。だから本当に大変でした。で、弟子たちも大変でした。彼らも同じようになるんじゃないかって心配で、で心を騒がせてた。で、彼らは本当にどうなるのか。で、いわゆる彼らの居場所もなくなったでしょ。彼らの居場所何だったかっていうと、もうその通りイエス様だったんですね。毎日イエス様と一緒に過ごしていたんです。彼らはイエス様と共にいて3年間、3年間長い年月ですね。3年間毎日行ったらね、もうそれ長いんですね。でも大事にしてきた大切な恩師、先生、まあ、あんなにされてて、どうなしよう、自分もどうなるかという、本当に彼らもう今までの希望を抱いてたこと全部、まあ、さっきの家みたいにペタンと全部なくなった。帰れない、戻れない、希望してたのも全部とんでもない、全部なくなった。で、自分 の、 あの大好きな先生も十字架につけられた。本当に悲惨な時期でした。でもイエス様はね、そうなるって分かったから、あの訳すあの彼らに励ましの言葉先に与えたんです。でイエス様の励ましの言葉はこうなんです。あなたがのために場所を用意しに行く。イエス様自身分かってたんです。これからどう彼の身に起こることを全部ご存知だったので、先に彼らに伝えたのは、あなた方のために場所を用意しに行くっていうことを、言葉をあのくださったんです。私のいるところにあなた方もいることになるっていう約束をしてくださったんです。そういう言葉はね、私たちにもあの与えられてます。弟子たちだけじゃなくて。だからイエス様はね、場所を作ってくださる。居場所を作ってくださる。だから今もみんなどういう状態かとか分からないんですけれども、そういうあのイエス様はその居場所を作ってくださっています。場所を作ってくださっているので、あの希望を持つことができます。はい、そういうここに書いてあるのは、だからあの自分もあの、まあ、大丈夫だと思ってても、周りにはね、居場所なくなった方がいらっしゃるかもしれないね。しんどいしんどいっていう人もいる。このイエス様の言葉を与えたらどうでしょうかね。イエス様言う場所を用意しに行ってくださる。でもその場所っていうのはね、この世の場所だけじゃなくて、あの天国つながるんですね。永遠の居場所、なくならない場所、地震あってもなくならない、どんな困難になっててもなくならない、希望本当にある。それは本当のグッドニュースだ。うん、だからあのそれはキリスト教の本当の意味の福音ですね。居場所をあの作ってくださるんだ。で、どうやってそのあのもう一つの約束、あのイースターも今度来るって言ってましたけれども、十字架とかも大変でした。イエス様十字架につけられてて、 3日目にもう死んでしまって、こう本当に大変でした。でもあの3日後、ごめんなさい、3日後イエス様がどうなったかっていうと、復活されたんです。蘇られたんです。で、その後に イエス様よみがえられたあの後に弟子たちにお会いしたんですね。で最後にイエス様いわゆる遺言と残したのはこういう言葉だったんです。一番最後にイエス様がマタイによる福音書28章の20節に書いてあるんですけれども、イエス様が一番最後に残した言葉はこうだったんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いわゆる居場所そのまま言ってくださるんです。イエス様自身私たちの居場所になってくださるんだ。I am with you always, even to the end of the world. Even if there's an earthquake, even if the whole world is falling apart, I'm with you. I am your place to go. I'm your home.、Amen. で、どうやってそれができるかっていうか、その同じ14章の一節に心騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私はどうすればいいかっていうか、イエス様を信じればいいです。信頼すればいいです。簡単です。 Believe in God, believe also in me. Believe in Him, trust Him to work. あのヨハネによる福音書の一章の十二節、こういう言葉書いてあります。その名、イエス様の名を信じた、ごめんなさい、僕はこれを見てて、これは進むのを忘れたこういうこと、こういうことで、その名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。だから信じること、信じることは大事。だからイエス様を信じることが、信頼することができます。はい。で、イエス様は居場所だっていうメッセージです。それをあの覚えて心を騒がせることないようにって、あのみんな帰ることができることを祈ります。お祈りして終わりたいと思います。愛する天の父様、今日こうしてみんなの前であの花粉持ちながらあのメッセージすることができたことを心から感謝します。どうか一人一人の心に語ってくださることをお願いします。私語るよりもあなた自身直接彼らに語ってくださることをお願いいたします。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。